平成26年度の決算が、平成27年町議会第3回定例会で認定されました。皆さんに納めていただいた大切な税金などが、住みよい町づくりにどのように使われたのか、北小学校児童代表の竹村義弘さんと吉村佳子さんの2人とともに、その概要を紹介します。一般会計決算は9億3344万8000円の黒字。次に一般会計歳入と歳出についてそれぞれの円グラフがあります。歳入127億1716万1000円。そのうち自主財源 42.5%、 依存財源 57.5%、 自主財源の内訳、徴税 28.7%、 36億5272万8000円。繰越金 8.1%、 10億2684万8000円。繰入金 2.0%、 2億5642万2000円。使用料及び手数料 1.8%、 2億2274万7000円。分担金及び負担金 1.2%、1億5327万2000円。諸収入、財産収入ほか 0.7%、 8921万8000円。依存財源の内訳、地方交付税 23.0%、 29億2215万3000円。調剤 13.9%、 17億7130万円。国庫支出金 9.2%、 11億6409万6000円。県支出金 7.4%、 9億4234万1000円。地方消費税交付金 2.4%、 3億115万5000円。地方譲与税 0.7%、 8796万3000円。配当割交付金ほか 0.9%、 1億2691万8000円。歳出117億8371万3000円。内訳、民生費 30.4%、 35億8559万9000円。公債費 20.8%、 24億4538万5000円。総務費 12.0%、 14億1091万9000円。教育費 10.5%、 12億3964万6000円。衛生費 10.3%、 12億1760万6000円。土木費8.2%、 9億6351万8000円。消防費 4.9%、 5億7352万5000円。農林水産業費 1.4%、 1億6674万9000円。議会費 1.2%、 1億3753万4000円、商工費 0.4%、 4323万2000円。以上です。なお、構成費の合計は波数処理の関係で 100% にならない場合があります。一般会計9億3344万8000円の黒字。一般会計の決算額は歳入127億1716万1000円、歳出117億8371万3000円となり、差し引き9億3344万8000円の黒字決算となりました。なお、翌年度に繰り越すべき財源が5621万3000円ありますので、これを除いた実質の黒字は8億7723万5000円になりました。歳入のうち自主財源の合計は54億123万5000円で、前年度からの繰り越し金や基金の取り崩しなどが増えたため、前年度と比較して2億6405万2000円増加しました。主な実質財源である徴税は前年度より4958万1000円増加し、36億5272万8000円となりました。依存財源は過去に借り入れた徴債の借り換えが増えたことなどにより、前年度と比較して9億4176万2000円増加しました。主な依存財源である地方交付税は2025万9000円減少し、29億2215万3000円となりました。歳出合計は前年度と比較して12億9921万4000円増加しました。主な要因として、宮古保育園の園舎建て替えに対する補助金交付や臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の給付、その他扶助費が増加したことなどから、民生費が6億180万3000円増加しました。また借款額の増加などにより、公債費が10億8821万9000円増加しました。特別会計6つの会計決算はすべて黒字。特別会計とは、特定の事業を行うための経費を一般会計と区別する必要がある場合に設置する会計で、6つの特別会計の決算額は後で示す平成26年度会計別決算の表の通りとなりました。水道事業会計、収益的収支が4699万8000円の黒字。独立採算で運営を行う公営企業に水道事業があります。決算額は特別会計と同様、平成26年度会計別決算の表の通りです。収益的収支は損益計算による当年度純利益が4699万8000円生じ、黒字決算となりました。なお、地方公営企業の会計制度の見直しに伴い、焼却資産の取得に補助金などを充てている場合、減価償却に合わせて毎年度収益として計上するよう変更されたため、過去の収益分を一括して計上したことなどから、当年度未処分利益剰余金が2億 5754万1000円生じました。この剰余金については議会の議決を経て4699万8000円を積立金に積み立て、残りの2億1054万3000円を資本金に組み入れました。また資本的収支は1億7107万3000円の不足が生じたため、可燃土分損益勘定留保資金や積立金などで補填しました。平成26年度会計別決算。会計名、歳入額、歳出額、差引額の順です。一般会計127億1716万1000円、117億8371万3000円、9億3344万8000円。特別会計、国民健康保険特別会計、38億5336万3000円、33億7459万7000円、4億7876万6000円。住宅新築資金等貸付事業特別会計、251万6000円、151万8000円、99万8000円。公共下水道事業特別会計、歳入歳出ともに16億4637万9000円で、差引額なし。後期高齢者医療特別会計、3億7553万円、3億7451万円、102万円。介護保険特別会計、24億1697万3000円、23億8124万8000円、3572万5000円。指揮群介護認定審査会共同設置特別会計、1725万5000円、1462万3000円、263万2000円。水道事業会計、収入額、支出額、差引額の順です。収益的収入及び支出、9億164万6000円、8億5113万7000円、5050万9000円。資本的収入及び支出、1億1826万8000円、2億8934万1000円、マイナス1億7107万3000円。7ページ、用語の説明、歳入、徴税、町に納められる税金で、町民税、固定資産税、軽自動車税、町タバコ税、都市計画税があります。地方交付税、一定の行政サービスの水準を維持するために、財政力に応じて国から交付されるお金。国庫県支出金、特定の事業に対して国や県から交付されるお金。繰入れ金、基金の取り崩しや他の会計から繰り入れたお金。調裁、主に建設事業の財源として町が金融機関などから借り入れるお金。自主財源、徴税、使用料、手数料、諸収入など町が自ら調達できる財源。 依存財源、地方交付税、国庫、県支出金、調剤など、国や都道府県から定められた額を交付される財源、歳出、議会費、議会運営に関する経費、総務費、庁の全般的な事務経費や庁舎管理、徴税、徴税の徴は徴収の徴、戸籍、選挙、統計などの経費、民生費、社会福祉、高齢者、障害者、児童福祉、人権啓発などの経費、衛生費、保健衛生、ごみ、資料処理などの経費、農林水産業費、農業振興や生産基盤整備などの経費、商工費、商工業や観光振興などの経費、土木費、道路、河川整備、都市計画、住宅などの経費、消防費、消防や防災などの経費、教育費、学校教育や障害教育、文化、スポーツ振興などの経費、交際費、事業を行うために借り入れたお金を返済するための経費。1ページ。平成26年度はこんな事業に取り組みました。平成26年度に行った主な事業を田原本町第3次総合計画の6つの基本施策分野ごとに紹介するよ。共に幸せを感じられるまちづくり、臨時福祉給付金給付事業4,466万9,000円、子育て世帯臨時特例給付金給付事業3,703万5,000円、消費税率の引き上げに伴う低所得者子育て世帯への影響を緩和するため、国の施策である臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の給付事業を実施しました。私立保育所改築補助金事業3,2514万6,000円。保育環境の充実や保育需要に応じた定員の増加を支援するため、宮古保育園の園舎建て替えに対して補助金を交付しました。人が生き生きと輝く学びのまちづくり。小中学校校舎の耐震化事業7,249万6,000円。幼稚園園舎の耐震診断事業411万4,000円。教育現場での安全確保や災害時に避難場所として役割を果たせるよう、南小学校北館、北中学校北館の耐震補強工事を行いました。中学校については、耐震化が必要となる施設の工事が完了しました。また、幼稚園園舎の耐震診断については、3年計画で進めており、平成26年度は田原本幼稚園で実施しました。都市基盤が充実したまちづくり。田原本駅前交番建設事業3,812万4,000円。防犯の拠点として駅前広場南東部への設置を進めていた田原本駅前交番については、建設工事が完了し、運用を開始しました。交流促進施設基本構想策定等業務818万7,000円。仮称、唐子鍵遺跡史跡公園の 国道24号を挟んだ北西部に計画している交流促進施設について、基本コンセプトや整備手法などを盛り込んだ基本構想を策定しました。道路新設改良事業1億572万2000円、京奈和自動車道一般部周辺の道路整備をはじめその他の道路改良を行いました。9ページ4、快適に生活できる町づくり。唐子鍵遺跡史跡公園整備事業1億1697万6000円。国史跡である唐子鍵遺跡を町民の憩いの場になるとともに、歴史・自然学習の場となるよう史跡公園として整備を進めています。平成26年度は唐子池東側の整備工事を行いました。新たなゴミ処理施設の整備に向けた取り組み2億7137万1000円。新たなゴミ処理施設については本町と御所市、五条市の3市町で構成する大和広域環境衛生事務組合において広域処理施設の整備を進めており、新施設の実施設計などを行いました。また持ち込みごみなどを新施設に搬送する中継施設については用地を取得し建設工事を開始しました。5、活力湧き出る産業振興のまちづくり。農業基盤対策事業3322万5000円。土地改良施設維持管理適正化事業648万6000円。水利施設整備事業2499万2000円。良好な田園の維持と効率的な農業の推進を図るため、遺跡や水路など農業基盤の整備を行いました。町地域消費拡大事業299万3000円。消費者の購買意欲を促し商工業者と地域経済の活性化を図るため、町商工会が発行する商品券に対して補助を行いました。6、効率的な計画推進を目指したまちづくり。基幹業務システムの共同化事業5498万1000円。電算経費の削減と事務の効率化を図るため、自治体クラウドを活用した基幹業務システムについて近隣の7市町での共同化を継続して実施しました。社会保障税番号制度システム改修1518万8000円。国民生活を支える社会基盤として導入される社会保障税番号制度について平成26年度に必要となるシステム改修を行いました。決算書を閲覧することができます。町がどのような事業を行ったかは決算書に掲載されています。この決算書は町役場2階情報コーナーや図書館で閲覧することができます。ページ、指標で見る財政状況、町の財政が健全かどうか、指標などで紹介するよ。財政力指数、自治体の財政力の強弱を示す指数。地方公共団体の財政力を示す指標で、標準的な行政経費に対する徴税などの 標準的な収入の割合で表されます。行政の仕事に必要な費用をどれだけ自力で調達できるかということです。数値が高いほど財政力があり、1を超えると普通交付税の不交付団体となります。次に財政力指数が折れ線グラフで示されています。財政力指数平成22年度 0.542、 23年度 0.543、 24年度 0.545、 25年度 0.546、 26年度 0.551。 平成26年度の財政力指数は0.551 で、前年度に比べ 0.005 高くなりました。通常収支比率、財源の余裕を示す比率、地方公共団体の財政構造の弾力性を示す指標で、徴税などの経常的な収入が人件費や交際費などの経常経費にどれくらいの割合で当てられているかを表しています。家計に例えるなら、給料など毎月決まって入ってくるお金が、食費や光熱水費、ローンの返済など、必ず支払わなければならない生活費にどれだけ使われているのかを示すもので、この比率が高くなるほど、財源に余裕がなくなることを意味します。次に経常収支比率が折れ線グラフで示されています。経常収支比率平成22年度 87.9%、 23年度 88.6%、 24年度89.5%、 25年度 89.8%、 26年度 93.0%。 平成26年度の経常収支比率は 93.0% で、物件費や特別会計への繰出金などの経常経費が増加したため、前年度に比べ 3.2 ポイント上昇しました。貯金残高、町の貯金はいくら？平成26年度末現在、普通会計には6つの基金があります。このうち町の純粋な貯蓄といえる財政調整基金と減災基金の残高合計は22億4,767万9,000円で、財政調整基金を積み立てたことなどにより、前年度末に比べ3億329万円増加しました。また、特定目的のための基金として、福祉基金、ごみ処理施設整備基金、住宅新築資金等運用基金、ふるさと応援基金があり、これらの残高合計は16億1,246万6,000円で、ごみ処理施設整備基金を2億5,254万7,000円取り崩したことなどにより、前年度末に比べ2億4,399万1,000円減少しました。次に、基金残高が棒グラフで示されています。基金残高、普通会計。平成22年度、27億2,155万円。23年度、30億2,513万円。24年度、33億3,046万円。25年度、38億85万円。26年度、 38億6015万円。共済残高、町の借金はいくら？町では道路や学校などの公共施設の整備資金や地方交付税からの振り替えによる臨時財政対策債などの借り入れを行ってきました。次に、町債残高が棒グラフで示されています。町債残高普通会計、平成22年度125億9142万円、23年度120億9038万円、24年度116億4917万円、25年度113億8742万円、26年度108億6028万円。普通会計とは、一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計などを合わせた会計です。平成26年度末現在の普通会計の町債残高は108億6027万8000円で、前年度末に比べ5億2714万円減少しました。町債残高は平成16年度をピークに毎年減少しています。健全化判断比率、町の財政状況の健全度を示す比率。健全化判断比率は、財政の健全化を図る4つの指標、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のことを言います。この4つの指標のうち1つでも早期健全化基準以上になると、早期健全化団体に財政再生基準を超えると財政再生団体になります。それぞれ早期健全化計画、財政再生計画を策定し、早急に財政健全化に取り組まなければなりません。次に、平成26年度の健全化判断比率の表が示されています。実質収支、連結実質収支が黒字のため、実質赤字比率、連結実質赤字比率はマイナスで表示。実質赤字比率マイナス 0% から 14.06% まで健全団体、 14.06% を超え 20.00% までは早期健全化団体、 20.00% を超えると財政再生団体となります。一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。平成25年度と同様に黒字のため該当はありませんでした。参考、実質黒字比率 12.62%、 連結実質赤字比率マイナス 0% から19.06% まで健全団体、 19.06% を超え 30.00% まで早期健全化団体、 30.00% を超えると財政再生団体となります。全会計を対象とした実質赤字または資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。平成25年度と同様に黒字のため該当はありませんでした。 参考連結実質黒字比率 28.49%、 実質公債費比率 6.5%、 0% から 25.0% までは健全団体、 25.0% を超え 35.0% までは早期健全化団体、 35.0% を超えると財政再生団体となります。一般会計等が負担する交付税充当分を除く元利償還金と準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。平成25年度と比べ 0.8 ポイント改善し 6.5% となりました。将来負担比率 43.8%、 0% から 350.0% までは健全団体、350.0% を超えると早期健全化団体となります。一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。平成25年度と比べ 0.5 ポイント改善し 43.8% となりました。平成26年度決算に基づく4つの指標はいずれも早期健全化基準を下回りました。資金不足比率、公営企業の経営状況の健全度を示す比率。資金不足比率は地方公営企業に関する指標で、流動負債などから流動資産などを差し引いた資金不足額、下水道は実質収支額に相当が主たる営業活動から生じる収益、主に料金収入である事業の規模に対してどの程度あるかを表しています。この指標が経営健全化基準以上になると、経営健全化計画を策定し経営の健全化を図ることになります。次に資金不足比率の表が示されています。資金不足比率、資金の不足額がないため資金不足比率はマイナスで表示。水道事業会計、公共下水道事業特別会計マイナス 0% から 20.0% までは健全団体、20.0% を超えると経営健全化団体となります。公営企業ごとの資金不足額が事業の規模に対してどの程度あるのかを示すものです。平成25年度と同様に資金の不足額はありませんでした。水道事業会計、公共下水道事業特別会計はともに資金不足額がないため該当はなく、指標上はいずれも問題はありませんでした。問い合わせ、企画財政室財政課、電話 34-2072